はい、こんにちは。今日も聖書から、初めてのバイブルということで、マタイの福音書の4章の後半を覚えてみたいと思います。4章の12というところから、25節でありますけれども、このところで、いろいろなものから解放され、解放してくださる方、このイエスという方ですね。このイエスという方がおいでになったところ、いろいろな変化が現れました。すごい方が来たということですね。ですから、その周りにすごい影響が出ていきました。そのことを今日のところで少し覚えてみたいと思います。それで12節13節最初にお読みします。すると、失礼しました、12節で、イエスはヨハネが捕らえられたと聞いてガリラヤに退かれた。そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタリの地方にある湖のほとりの町カペナウムに来て住まわれた。カペナウムというところですけれども、ガリラヤ湖という湖がありまして、その地図で見ますと上の方ですね、そのところにこのカペナウムという町があります。でそこに移られて住まわれたと書いてあります。その時変化が起こりました。14節で、これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった。ここにもまた成就するためであったと出てきます。私たちが今まで一章から見てきますと、このその言葉、ここでは預言者、旧約聖書の預言者イザヤという人が語った、その神様の言葉が成就するためであったと書いてあります。そしてここで大きな変化が現れましたけど、15節からですと、ゼブルンの地とナフタリの地、海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦人のガリラや闇の中に住んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が昇る。ここで、暗闇からの解放ということで、もうこの暗闇で満ちている、暗黒というんでしょうか、いろいろな問題だらけ、そして、いろいろな苦しみ、悩み、涙、そういうもので満ちている、そういうところにこの方イエスという方が来た時に大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が昇る。死というこの絶望というこの私たちを覆っているこの死の影、この絶望的な死、死んでしまったら終わりじゃないかと思われる、もう絶望的だというこのところにこの方が来た時に光が昇る。この方こそ死から私たちを解放して勝利を与えてくださる。今まで全く絶望的だったのですけれども、その私たちのところにこの方が来た時に光が昇った。すごいことが起きたということをこの新約聖書マタイの福音書の最後の方でも見ることができます。私たちの罪の問題を解決して、そして死に 打ち勝って勝利を得られたこの方が、この方をイエス様を信じる者にも死に対する勝利を与えてくださいます。そして17節で、この時からイエスは宣教を開始し、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言われた。神様に背を向けて歩んでいた者が、今度神様を信じて、そして自分の過ち、間違いに気がついて方向転換をする、悔い改めなさい、そういう生き方をやめなさい、神に立ち返りなさい、この宇宙を作って私たち一人一人に命を与えてくださって、また私たちが生きるために必要ないろいろなものを備えてくださったこの神に立ち返りなさい、天の御国が近づいたからと、いよいよこの方がおいでになる。その時にこの神様の素晴らしい約束が果たされます。ですから立ち返れとですね、この悔い改めようと言いました。同じことをこのバプテスマのヨハネさんが前のところで言っていましたけれども、この方が今度このヨハネさんが言ってたことをまた語りました。そして宣教をここから開始しました。いよいよこの方の公の働きが始まりました。さあここからこの方が行くところ、大きな変化が起こってきます。そして今度は、18節からは、漁師さん、魚を取って生活している二人の人、兄弟ペテロとシモン、ペテロ、シモン、そしてその兄弟のアンデレという人をご覧になって、そして彼らに言われました。まあ、この二人は漁師ですから、18節のところで湖で網を打っていました。生活のために一生懸命働いていたわけです。彼らは、彼らの目の中にあるのはこの網、そして魚、これが彼らの生涯でした。働くということしか目になかったんですね。そこからこのイエスという方が来られると、19節でイエスは彼らに言われた、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげよう。まあ、ちょっと変わったことを言われましたけれども、私のところに来なさいですね、その後に来なさい。まあ、この言葉を聞いたときに、よく子どもたちが電車ごっこするような姿をですね思い浮かべるんですけれども、車掌さんがいてですね、そして車掌は僕だですね、そして後ろにみんなつながって、そして、行進するんですけれども、その一番先頭を走る列車についていけばいいっていう感じですね。この力、一番先頭の方が力ある方、その方が連れてってくれる。ですからこの後に並べとですね、そういうふうに、私についてきなさいと言われました。そして、人間を取る漁師にしてあげよう、人間を取る漁師にしなさいとですね、なんか考えてしまうんですけれども、一生懸命自分で漁師に、この人間を取る漁師、まあこのイエス様の話を伝えるということですけれども、漁師に頑張ってなりなさいって言ってるんじゃなくてですね、してあげよう、しよう 主がこのお方がしてくださるというのは非常に楽なことじゃないかなと思います。まあ、自分で頑張れと言われたらもうちょっと無理とですねなりそうですけれども、私がしてあげよう、そうしようと育てて、そして教育して、そしてこの働きができるようにしてあげようと、まあ、非常にそういうことを考えますと、無理無理っていうんじゃなくて、この全部この主イエス様がしてあげようとですね、ついてきなさいですね、何も心配することはないっていうですね、そのようにして、この20節で彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。まあ彼らの生活の中心はこの網だったんですね。でも彼らはもっといい方を見つけましたし、そして後のことは心配しなくていいとですね、このイエスという方が全部面倒見てくださるので、彼らはこのイエスという方についていったということですね。同じ道を歩むものとなりました。そういう面で彼らは今までのもう仕事が全てだっていう考え方からこの変わってしまったですね、全部面倒を見てくださる方に今度は従ってついていくようになりました。で今度はまた2人のヤコブとヨハネという人が声をかけられましたけれども、彼らは網を繕っていると21節で書いてありますけど、一生懸命直してたんですね、網を。そしてこの生活のため大切なこの網を一生懸命直していました。まあ、まずその前に私たちはどうしてもこのイエスという方を信じて、先ほど悔い改めとありましたけれども、神様の前にみんな罪がありますので、その罪を許していただいて、そしてこの神様の救いを受け入れ、そして神様に従うということですね。この順番を間違えると大変なことになります。一生懸命そういう神様のことにしたから天国に入れるんではありません。一生懸命何かしたからといってですね、天に入れるわけではありません。ただイエス・キリストのこのお方が私たちの罪のために十字架で死んでよみがえってくださった、ただこの方のゆえに、ただこの方を信じるだけで私たちは天に入り、また罪許されて歩むことができます。ですから何かいいことしたから神様の国に入れるわけではありません。いや、最初にこのイエスという方を救い主として信じることが最も大切です。そして今度は23節からいろいろな病気とかそういうものから解放していただいたということがこのところで、あります。まあこの世の中、私たちの周り、私たち自身考えても、いろんなこの病気を持ったりですね。でここで、24節でイエスの評判はシリア全体に広まった、それで人々はさまざまな病や痛みに苦しむ人、悪霊に疲れた人、転換の人、中部の人など病人たちを皆身元にイエス様のもとに連れてきた。イエスは彼らを癒された。こんな方がいたら本当に、まあ、便利だと思いますね。病院もいらなくなって、いろんな病気、難病、ここで痛みに苦しむ、痛みにこの圧迫されて押しつぶされて本当に日々苦しんでいる方たちが、そして解決方法もないいろんな病気 があって苦しんでいる方々が、このイエスという方がいたならば、もう何の問題もなく全部解決して、こんないいことはない。しかし今この方はこの地上にはいらっしゃいません。やがてまたおいでになりますけれども、それよりも私たちは今どうしてもこのイエスという方を信じて永遠の問題解決しなければなりません。この地上で大変苦しいことがあるかもしれません。しかしこの永遠の問題を今解決するということが最も大切です。そしてこのイエスという方を信じていくならば、そのような苦しみがあるけれども、このイエスという方によってまた慰めも与えられるということがあります。直接病気が治るとかそういうことではないかもしれませんけれども、このお方を信じれば罪の問題が解決されて、私たちの心の中にも平安が与えられます。そしてこの多くの人たちはこのイエスという方によって病気が治されました。大変な方だということですね。いろんな機械とかですね、最近ですとプログラムとか、いろんな技術者が作った人が壊れていたものはどこがおかしいか分かること分かります。プログラムを作る方はですね、普通の人が見たらば普通に正常に動いているように見えるかもしれませんが、作った設計した人が見るとここがおかしい、変な動きをしている、この私たちの免疫システムも複雑ですけれども、それをちゃんと考えてこのすごいものを作った方がいて、ここがおかしいと分かる方、そしてその方ですからここで直すことができました。作った方にはどこがおかしいっていうのは分かるんですね。そして直すことができます。この方は宇宙も作った、そして太陽も作った方です。すごいお方がここにいらっしゃった、おいでになったわけですね。ですからこんな驚くべき変化が起こりました。しかし今この世からこの方は追い出されたような感じですね。あの十字架につけられて殺されてしまいました。しかし今この方はよみがえって天にいらっしゃって、またおいでになります。でもその時は大変ですね。この神様から離れたままのこの世界を裁くためおいでになります。今は誰でもこの方を信じるならこの神様の救いに預かることができます。でも信じなかったら今度はこの方が裁く方としておいでになりますので、今この方をどうしても受け入れて神様の前に罪を悔い改めて、この神様を信じて救いをいただく必要があります。ぜひこの今という時にこのイエスという方を、神様が用意された私たちの救い主であるかと受け入れて信じてくださいますよう、これからお勧めいたします。今日のところではこの宇宙もお作りになった神ご自身である方、イエスという方がこの地上においでになった時に大変な変化が起こりましたということを少し覚えさせていただきました。今日は以上です。